こんにちは、ラジオです。今回は物販ビジネスとどうやって向き合っていくかについて音声セミナーを開始いたします。よろしくお願いいたします。あえて物販ビジネスというふうにね、名称を言っております。セドリっていう言葉がそもそもあまり好きでないですし、かなり私が1年半前に、いわゆるセドリ始めた時期と比べて、1年半前ってヤフオクとアマゾンだけだった、ね、販路が今となってはもうメルカリがものすごくこう一般的になっていましたし、ラクマとかもあるし、おそらくですよ、ヤフーショッピング、ネットショップのヤフーショッピングね、ヤフオクとヤフーショッピングがよく分かんないっていう方はちょっと一度よく調べてみてください。実際のサイトも覗いてみればいいと思います。ヤフオクは要は昔からあるオークションね。ヤフーショッピングは個人がネットショップを開設するときにヤフーというその元々のひな型をね使って気軽に無料で販売できるというプラットフォームです。これからどうなるのかなって、増えていくのかな、減っていくのかな、楽天もあったね、ごめんなさい。楽天とかはすごくね、だんだん尻すぼみになっていく感じのように、見えるし、でもね、どうなるか分かんないだろうなっていうのは正直なとこです、私の見解としては。もう本当に1年後にはもうアマゾンなかったりしても全然不思議じゃないし、半年後にもうメルカリなくなってるとか、2年後にはもう楽天がもう絶対普通に、とりあえず楽天やってなきゃ話にならないよとか、そんな風にね激変する可能性はもう全然ありだと思います。物販ビジネスとねどう向き合うかっていうことですね。とにかくね、その物販ばっかりやってたらダメですよと、セドリだけじゃダメですよと、情報発信もしてね、安定した収入をとかね、そんなことをよくね、いろんな方が今ますます言い始めてる中で、情報発信って言ったら、ブログとメルマガですけども、私の考えというかね、間違いなくこれは絶対合ってる考え方なんですけども、これもね人それぞれなんですよ。プレイヤーが、物販ビジネスだけのプレイヤーが適してる方と、物販ビジネスはあんまり適性がないけど情報発信にすごく適性があるっていう方といるんで、めちゃくちゃ物販ビジネスに適性があって、めちゃくちゃ情報発信に適性のない方に、物販やめて情報発信しなさいって言ってもそれはおかしい話ですし、逆に物販全然適性がない方に、もっとちゃんと物販頑張ってとかね、いうのも、でその方が逆に、例えばよ、そのご自分はその大きく稼ぐような適性がないけども、その取っかかりのね、その物販の取っかかりのところとかすごい苦労した甲斐があって、人に教えるのがめちゃくちゃ上手だと、めっちゃ分かりやすく言うと言えるという適性のある方だったら、もう逆にあれですよ、サポートとかに回った方が全然世の中に対する価値提供もいいですし、ご自身もそこから収入が大きく増える可能性もあるので、その辺だと私は思います。だからね、人それぞれのことをね見ずに、物販はもうダメだとか、これから情報発信だとか、店舗はしんどいからやめましょうとかね、 電動割引率が悪いんですとか、そういうことをね、こう人それぞれの個性状況を考えずにアドバイスしたりサポートしたり情報発信したりするのは私はとても良くないことだと思ってます。だから私レディオはものすごく対面で実際にお会いした方だけに濃い情報をものすごく、しっかりした情報を発信していこうと思っております。それでまあ物販やってそれを専業にして今のお仕事をね辞めれるぐらいを目指す方もいるし、まあ、月5万ね、まあ、3万でもいいか、安定的に必ず物販で収益を発生させれたらそれで全然いいですっていう方もいらっしゃるし、まあ、その両者に対してするサポートとかアドバイスっていうのはもちろん全然違うはずです、違うんです。でここでやっぱりね、そのこれは情報を探す方の責任でもあるんですけども、その月5万で、ね、いい人が、ね、月5万の月収でいい人がなんか月50万とかの月収を稼ぐノウハウをね、そういう無料レポートを読み漁ったり、ひょっとしたらそういう教材買っちゃったり、でね、これは本当いつも思うんだけど、そのこの薄利の商品は買うべきですかとかね、でそれに対してなんか回転が良かったら絶対買うべきですよとか、まあいろいろアドバイスあるんだけど、それも結局その方の仕入れ資金のね上限によって全然判断違ってきますんで、そんなの答えが一つなわけないんですよ。1ヶ月の仕入れ資金10万の方がね、1万円の商品で利益率 10% で1000円の利益でも、それってめっちゃ回転いいんだったら買うべきだよっていうアドバイスは私にはできないです。だって仕入れ資金10万しか使えないうちの1割、1万円をね1000円のために使うっていうのは非常に効率が悪いしリスクが高いですから、そういうのはもう資金が潤沢にねあってバンバン仕入れできる方へのアドバイスであって、結局それもねその人の状況とかね、そういったものを全く見てないアドバイスになっちゃうんで、必ずね、それ情報を求める方としてはそのご自身の状況ですよね、環境ですよね、そういうのをこう考えてそれに即した、ね、適正、それに適性があるアドバイスサポートを受けたり、それにマッチした無料レポートを読んだりマッチした教材買ったりっていうことなんですよ。だって仕入れ資金10万しかしてないね、使えない人がヘルビのノウハウで儲けましょうとか言ったって、それねはっきり言って不可能ですからね。だってヘルビノウハウって利益率 10% から 20% がいいとこなんで、で10万しか仕入れ資金できない人って結局あれですよ、全然月収は発生しないんですから。その仕入れ資金が全然ない方がもう鉄板ですと、私はこれで月商500万でもう誰でもいけますよと、もう楽勝ですよと、高回転のヘルビのノウハウですよっていうのに、なんか30万も40万もかけてね、コンサル料払って出すのっていうのはもう非常になんていうかな、もう不思議な現象というか、分かる方は分かりますけど、私がすごくそういうことがねとても疑問に思ってるっていうことなんですよね。だからねこれは本当最終的にはそういうものにこうね可能性をかけて投資した方の 責任です 100% ね。ただやっぱり売り手側の方ももうちょっとこうね、仕入れ資金を月にいくらぐらい使える人を推奨ですよとかのやっぱり販売ページに書くべきじゃないかなって僕はすぐ思うんですよね。まあね、だから自分が教材をね世の中に公開するときはそういう条件ですよね。だから本嫌いな人はもう買わなくていいですよとか書いちゃおうかなとか、多分、ね、またこんなこと言ったらメンターに怒られるんですけど、ね、うん、まあいろいろ考えてます。で話元に戻しますけどもね、そろそろ長くなってきたんでまとめると、やっぱりご自身の状況ですよね。そのためにはね、こう目標、ゴールですね、ある程度で、とりあえずね10年後どうなりたいのか、20年後どうなりたいのかっていうね大きい目標をまずねぼんやりでいいからこうまず持って、そこから降りてくる感じですね。あれですよ、そのいなんていうかね、1年後にね月商を100万円にするとかいう目標をよく立てるんですけども、それよりやっぱ大事なのが大きい目標です。でこの大きい目標っていうのが私が勉強しましょうって言ってるその読書を進める中で、こんな風な人になりたいとか、こんな風な人生を送りたいとかっていうような、そういう知識があれば、ね、勉強をしてれば結構立てやすいっていうことにつながる話だっていうことですので、まあ、ぜひですその辺はねご自身の理想ですよね。で座右の銘聞かれたらポンって言えるようなね、さんまさんの座右の銘はね、生きてるだけで丸儲けっていうのが座右の銘なんで、それでポンと言えたらねやっぱ強いですよ、ポリシーがあるから、ね、私の座右の銘クールシンプルポジティブだけど、やっぱ今ちょっとシンプルじゃなかったな、なんかこうごちゃついてんだったなとか、こう考え方がね、で言い方も今シンプルじゃなかったなとか、で今クールじゃねえな、なんかかっこよくねえなとかね、まあそんな風にこう常に自分をねその座右の銘で戒めれるし、でプラスの方向ですよね、やっぱポジティブに行こうぜってこういつも言葉が頭の中にあるから、すごくね救われます。で指針がこうぶれません。だからぜひね本当新年なんでね、私も座右の銘クールシンプルポジティブっていうのを考えるの10年ぐらいかかってだんだん完成したんで、まあそんな焦んなくてもいいからね、自分にしっくりくる言葉は何かなっていつもこう考える習慣ですね。そういうのつけてたらいつかこうパッとこうね、どんなことでもそうです、考えて日頃からね寝る時も考えて、ね、朝起きてる時も考えてとかしてたら、なんかこう突然こうピッてくるんです。これねすごい伝えにくいんですけど本当くるんですよ、ああそうかこの方法があったかみたいなね。それはやっぱり日頃から四六時中ねそのことについていつもいつも考え続けてないと降りてこないもんです。ということで今回の音声セミナーは物販ビジネスとどう向き合うかについてお届けいたしました。皆様もね本当ご自身がどうやってどういう方向性 で自分の強みは何なのか、適性は何なのかということをやっぱりね今のタイミングでもう一度ぜひ考えてみていただければと思います。でぜひね私レディオの方に、その考えた結果いろいろ迷ってらっしゃったり、なんかね相談があったらぜひぜひお気軽にね声かけていただいたら、相談乗りますんでね、微力ながら、お互いにそうやって高め合っていきましょう。はい、じゃあ今日の音声セミナー終了いたします。ありがとうございました。失礼いたします。